世界。
皆さんこんばんは、火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーニーの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして、世界に発信したいという番組です。本日のゲストは先週引き続きまして、オムロン株式会社、戦略部ですね、経営戦略部の勝川重則さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。ですね、アルバステーションという京都には大きな FM のステーションがあります ね、
はい、ますね。
そこのメインスポンサーがオムロンさん。
そうですね、もう長年創設の時からずっとスポンサードはしておりますね、いろんなところがスポンサードしているので、メインというよりも、いろんなところで取りまとめなどもさせてもらってました、
僕はすごいラジオが好きで、こんな自慢出してもらってるんですけども、ラジオというのはどういうイメージ持ってますか？
もうね、ラジオは私も大好きでですね、アルファステーションだけじゃなくていろんな FM も好きですし AM も好きで、ラジオってなんか嘘が言えないというか、ついついその人の本音が出ちゃうんじゃないかなっていう、そういうところがちょっと面白いなと思ってます。
これこうして話してることが、クラウド上にこう声が残ると、はい、でそれ聞いたらやっぱり今っていう時は今で、今を思い出すんですね、ラジオ、テレビはね、なんか見た場合そういうような感覚ないんだけど、声の方が、そのなんていうの、覚えてるというか、
なるほど、
認識できるというかね、そういうことなんですけども、先週になるんですけども、大阪学院大学のリスクマネジメントの講義で、2時間連続やっていただいて、オムロンさんっていわゆる地下鉄とか電車の自動改札機とかですね、血圧計とか、あるいは工場のこうロボティクスとかですね、そういう分野でものすごくこう、なんとかこうトップ企業なんですけども、多くの人は京都にありながら、意外と知らない人も多いと思うんですからね。
ああ、そうかもしれませんね。一般の目に触れるものでいくと、本当に健康商品以外ないんですよね。メニュー、一応自動改札目に触れますけど、そんなロゴが入ってる、わけではないですので、皆さんご存知なのは血圧計とか体温計とか、そういうところですので、意外と、オムロンっていう、オムロっていうのは、京都のオムロっていうところから取ってますので、非常に京都にちなんだ名前ではあるんですけど、皆さんあんまりご存知ないかもしれませんね。
いやだけど一番この、21世紀、今時ね、ずっと大体一番大事なことは健康であるとか、あるいはこの、AI とか、チャット GPT もそうだけど、なんていうかな、単純労働から解放されながらも、やっぱり一番大事なのは健康であったり、そういうことなんですけど、その時代の先の先をですね、展望されて、で実際その分野でやっぱりね、シェア占めておられると思うんですけども、
そうですね、オムロンという会社はですね、今言った自動改札とかも作ってますし、工場のファクトリーオートメーションとかもやってるんですけども、これらはですね、実はもう創業今年で、実は今年90周年なんですね。で、創業90周年で、当初、創業者の立石和馬というのが創業者だったんですけども、この立石和馬がですね、経営者というのは未来を見ることが経営者の仕事だと、未来が大事だということをずっと言ってたんですね。それでこの立石和馬は、未来を予測するサイニック理論というのを作りまして、1970年にそれを京都の、国際未来学会というところで発表してるんですよ。で、その中でそのどういうふうに世の中が変わってきて、これからどうなるか、でちょうどそれを発表した時はまだ工業化の時代で、情報化社会がまだ来る前なんですね。でその情報化社会をもちろん、それはどこも予測してたんですけども、この情報化社会の後に最適化社会っていうのが来て、その後自立社会が来て、そこで一旦終わって次のサイクルの自然社会っていうのに戻るというか、次にアップすると、そういうような考え方でこの理論を作ったんですけども、それはね、その時代だけじゃなくて、その時どんな技術がちゃんとこう、出てくるかっていうことまで予測してて、その時に例えばこの最適化社会って2005年からなんですが、2005年から2025年までなんですが、 今ちょうど最適化社会なんです。この時は生体制御技術っていうのが出るって予測してるんですね、うん、でちょうどこの時に、弊社の、オムロンヘルスケアという健康系の事業は3倍ぐらい伸びてるんですね、うん、つまりちゃんとこの生体制御、体のことをやるっていうところの技術が、まあ、クローズアップされてくる時期だっていうのはピタッと合致してるという、うん、でこの時代になるとちょうどスマホが出たもそのぐらいだと思うんです ね、
そうですね。
なのでちょうどそれは情報化社会が終わってもう情報化っていうのが一般に広がった後、そこからスマホでそれがネットワークで広がっていくというそういう時代に入っているという、まあ見事に符合しているという。
次の自立型社会がこれから、
はい、2025年以降ですね。
2025年もうすぐですね、はい、
もうすぐなんです。
で自立型社会というのはどういう社会になるんですか。
自立社会っていうのは、まあ、自立の自立っていうのは、うん、自分で律するっていう風の自立なんですね、うん、でこの自分で律するっていうことはもちろん自分で立ってることもそうなんですけども、なんて言ったらいいかな、いろんなことに制御されてない状態なんですね。
あ、
制御されてないって我々っていうのは今までそのいろんなこう制御が、制御って言うと変ですけども、自分で思う意図にならないことが多いし、自分の思ったことがなかなかできなかったりとかするしてたはずなんですけども、すごい簡単な例で言うと我々は今そのスマホパッと見たらどこにいてて次どこ行きたいって言ったら地図を見たらパパッと行けるような状態で、
うん、
自分でやりたいことをそのままできたりとか、で自分のやりたいことを誰にもこうコントロールされることなくできる社会になっていくという、 それができるのが自立社会なので、今はそこに向かってる途中なので、いろんなことが自動化されたりとか、楽になってきたりとか、仕事の選び方みたいなものであっても副業ができたりとか、いろんな選択肢が増えたりとか、非常にこう自分が自分でありあるがままの自分でいられる状態にだんだんなってきてるっていうのが、それがなってしまうのが自立社会というふうに考えてます。
今チャット GPT とかで生成して、はいはい、まあ、作ってくれると、ね、自動的にこう作ってくれると、はいはい、っていう社会は、人工知能が、
はい、
すごくこう進んできたと。
そうですね。
でそれを人工知能を、まあ、自分の秘書のように使うことによって、うんうん、単なるその労働レーバーっていうことよりか、
はい、
もっとこう知識産業っていうか、はいはい、まあ、サービス産業も全部 AI にやってもらって、はいはい、人間は解放されると、
はい、
その時もっと創造的な自立型っていうか、
はいはい、
本来人間がやるべき、はい、一番楽しいことができるというような社会が今来てるということですね。
そうですね。それに近づいてきてると、うん、で実はこう創業者は一番最初に企業哲学で、
はい、
機械にできることは機械に任せ、うん、人間はより創造的な分野で、楽しみましょうっていうような企業哲学を持ってるんですね、
うん、
でこれ自体がもう自立社会も含めいろんなことが全部自動化なり機械でできることは任せて、人間はよりもっとクリエイティブであろうと、
うん、
いうようなところを目指しているので、まさしくそういう時代に突入していくんじゃないかなっていう感じですね。
クリエイティブっていうことは、例えば AI と人間の、うん、まあ、2045年のシンギュラリティというけど、そこの違いは AI にはですね、共感するとか、
うん、
情熱とか、
そうですね、
感情とかないと、
はい、うん、
で人間という、もし AI と差別化するんだったら、うんうん、もう一度再び原点に戻ってね、
はい、
まあ、狩猟時代までいかないけど、はいはいはい、そこにこうなんとかな、両方が必要で、
はいはい、
一方ではすごくサイエンスの分野で発達する、
はいはい、
もう一方は人間の原点みたいなね、はいはい、芸術とかアートとかそういう野蛮、
うんうんうんうん、
ワイルド、
はい、
そっちの方が大事ということでしょうかね。
もうほぼ近いと思うんですけども、うん、自立社会の後は自然社会なんですけども、うん、この自然社会っていうのは、なんていうかな、原始社会から再に来るのは論じてるんですけども、原始社会とは違う、一段バージョンアップしたとか一段上がったのが次の社会の一番最初が自然社会、自然社会って呼んでるんです、うん、ここになるって言ってるんで、まさしくこう元の社会に戻るんだけども、同じように遡るんじゃなくてバージョンアップして戻ると、
まさに弁証法やね。
そうです、おっしゃるとおりです、うん、はい、
ダイレクティブっていう弁証法的にこうか 螺旋改善所に上がっていってると、でその時に、まあ、一つのその何ていうのかな、パラダイムシフトする時に仕事を失う人と、
はい、
まあ、通常僕はもうチャット GPT 見てても、
はい、
ものすごい仕事やってくれるんで、
はいはいはい、
まあ、例えば翻訳とか通訳とか、まあ、まあ、例えば財務会計の仕事 もう完全に感情が入らない仕事の方が、まあ、弁護士の仕事も ね、ある意味では感情入れないと、
そうですね、
でそういう仕事っていうのは、
はい、
まあ、資格持ってる人は大丈夫って言ってもだんだん価格が安くなっていくと思うんですね
おっしゃるとですね、
だから、まあ、いわゆる一部の人が、買って、はい、多くの人はベーシックインカムみたいなね、
はい、
そういう生活になるかなって予想するんですかね。
あの本当にいつも中野先生もおっしゃっているベーシックインカムとかですね、要は人間が、働く、何のために働くっていうか食べるためにしか働いてなかったのが、そうじゃなくって、働かなくても食べてはいける状態になっていったときに、うん、人間はそれじゃない部分、そうじゃない部分でクリエイティブっていうのはその本人が持ってる良さとか、その本人が持ってる本当のやりたいこととか、うん、そういうことがあの AI にはできないので、それは人間しか持ってないものです。それが生かされることをやっていくのが多分仕事になっていて、それが人のためになったりとか世の中のためになったりとか、それは利他っていう考え方でやっていくっていう形に変わっていくだろうと思ってます、うん、
社会共通資本とか、
はい、そうですね、
単なる利益よりか、まあ公で、そうね、そういうことが大事になるということですね。
そうですね、あの公 の要は社会共通資本みたいなものもそうですし、そのみんなが必要としてるものはもうあって、あの奪い合うとかではなくって、みんなが共有して持てるっていうことだと思いますね。
新しい資本主義とか、
はい、
そういうことが分かんないですね。
そうですね、もうちょっと全然形の違う資本主義か形の違う共産主義なんかなっていう気も、
うん、
共産主義じゃないな、うん、まあ、でもあの資本主義とはまた違う形になるんじゃないかな。
政治はちゃんと選挙をやって、
はい、
もう一本はあんま競争社会というよりか、うん、みんなが全てブルーオーシャン戦略、はい、好きなことができて、
そうですね、
それで単純な労働から解放されて、
はい、
人間本来、こうやるべき、例えばあの狩猟的なそういうね、はい、あの野蛮に戻るということとか、
はい、
工業化社会とか、
はい、
情報、僕は全て一緒になるような気がするんですね。
そうですね、
うん、
あのもう競争じゃなくて共感が多分キーワードに変わっていく、うん、まあ、そういうすごくワクワクするような楽しい世界が来ると僕は思っております。
それをずっと実際企業としてやられてて、はい、で今研究所ともやられてますね、
はい、そうですね、あのヒューマンレスタンス研究所はそのサイニック理論を研究しているところですので、うん、いかにみんながそういう世界を作れるかっていうところを、まあ、サポートできればなっていう、そういう仕事もさせていただきます。
岸田総理も言われたように無双でなくて、
はい、
まあ、理想ですね。
そうですね、
理想と現実をどのように、はい、アクセスさせようという、
はい、
まあ、それがシンクタンクでもある、まあ、これシンクタンクジャーナルという番組ですけども
そうです、ね、
まさに自分でシンクするとか、
はい、
フィールするとか ね、
そう
ですね、感じ取るとか、
はい、
まあ、そういうことですね、
はい、感じるっていうことが大事かなっていうふうに思っております。
まあ、感じるということは頭プラス経験するという、やっぱり行動しなければいけないですね。
そうですね、あの行動してそこからしか得れないものがたくさんあるので、うん、それはシンクしてもできないことなので、やっぱりフィールっていうか感じることで得たり、あの そうですね、それを知るということですね、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
オムロン株式会社の、はい、株の
加瀬川
重則さんです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。